刑事訴訟法第12問2022年9月10日土曜日問題。警察官 A は覚醒剤の密売ルートについて内定を進めていたが、甲が自宅に覚醒剤を隠し持っているとの情報を得た。そこで甲の身辺調査をしたところ、甲は自宅付近の食堂で1ヶ月前に無銭飲食をしたことが判明した。10月2日 A は詐欺罪の非事実で逮捕令状を得て、警察官 B とともに甲宅に赴き、甲を逮捕するとともに甲宅内部を捜索した。その結果、覚醒剤は発見されなかったものの、甲の手提げ金庫の中から覚醒剤取引を記帳した手帳が発見されたので、これを差し押さえた。この手帳の記載によって、10月14日午後6時に郊外にある量販店 P 駐車場において覚醒剤 20g の取引が行われること、取引の相手方の車両番号を知ることができた。 A は甲になりすまして取引相手を逮捕しようと考え、約束の時間に P 駐車場に行ったところ、駐車場入り口付近に甲の手帳にあった車両番号に一致するワゴン車を発見した。 A は帽子を目深にかぶり、同車運転席ドアに近づくと、約束のものは持ってきましたかと運転席のオツに話しかけた。オツはコウ A をコウと誤信して、覚醒剤が入っていると思われる紙袋を運転席窓越しに A に手渡したので、 A は待機していた警察官 B、C とともに覚醒剤所持の嫌疑でオツを現行犯逮捕した。以上の警察官 A の行為は適法か。北海道大学法科大学院平成20年度回答。第1、甲の逮捕の適法性。縦1、A は、もっぱら本件たる、覚醒剤の密売についての非事実の取り締まりを行う目的で、無銭飲食にかかる詐欺罪の非事実を利用して、甲を逮捕したものであると思われる。そこでかかる逮捕は、いわゆる別件逮捕として違法ではないか。縦2、この点について、実質上本件の取り調べを目的としてなされる逮捕は、別件逮捕として違法になると解するとする見解がある。しかし、捜査官の主観的意図を令状裁判官が見抜くことは困難であるし、そもそも逮捕の要件は非事実について判断するものである。したがって、別件が逮捕の要件を満たしている限り、本件の取り締まり目的を有していても逮捕自体は適法であるとせざるを得ない。縦さん、甲は1ヶ月前に犯した無銭飲食について詐欺罪で逮捕されているところ、罪を犯したことを疑うに足る相当な理由、199条1項本文は認められる。また無銭飲食自体材質が悪いとは言い難いが、詐欺罪の法定刑は重く、刑法246条その対応によっては起訴価値も認められる場合もあり得ることから、逮捕の必要性199条2項ただし書きがないとは言えない。したがって、別件たる詐欺罪の非事実について逮捕の要件は満たしているというべきである。縦4、以上から甲の逮捕行為は適法である。第2、覚醒剤取引を記帳した手帳以下本件手帳というに関する捜索差し押さえの適法性。縦1、 A は詐欺罪で甲を通常逮捕し、引き続き甲宅の捜索を行い、本件手帳について差し押さえを行っている。捜索差し押さえについては無令状で行われていると思われることから、これは逮捕に伴う捜索差し押さえ220条1項2号によるものである。では本件手帳は同号によって許容される差し押さえ対象物に含まれているか、その範囲が明らかでなく問題となる。縦に、同号が定める無令状捜索差し押さえは、逮捕現場には非事実に関する証拠の存在する蓋然性が高い一方、通常は令状発布の要件を満たしているため、改めて令状発布を経なくても人権侵害の恐れは低いことから、合理的な証拠収集手段として認められたものと解される。そうすると、同号が定める差し押さえは、逮捕の理由となった非事実に関連する証拠物に限定される222条1項本文、99条1項参照。立さん、本文では逮捕に伴う捜索差し押さえの非事実は詐欺であるから、覚醒剤取引を記録した本件手帳はそれとは無関係である。よって本件手帳は202条1項2号が許容する差し押さえの対象物ではなく、差し押さえは違法である。第3、オツの現行犯逮捕の適法性。縦1、オツは A を甲と誤信し、覚醒剤の入った紙袋を A に出したところ、覚醒剤所持罪の容疑で現行犯逮捕されている。ここではオツが現に罪を行ったもの、212条1項と言えることから、現行犯逮捕の要件は満たしている。 しかし A は約束のものは持ってきましたかと告げて、オツを極刑にさせ、覚醒剤を譲渡されている。このような捜査省は国家犯罪を喪失したとの価値を、側面を有し、いわゆるおとり捜査に当たると言える。このおとり捜査が適用であれば、違法であれば、それに引き続いて行われた現行犯逮捕の適法性にも影響は生じうる。そこで、上記捜査省がおとり捜査として違法とはならないか、その判断基準が問題となる。縦に括弧1、まずおとり捜査は強制の処分197条1項ただし書きに該当し、明文規定なくして行えないのではないかが問題となるも否定すべきである。強制処分とは個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為を意味するところ、おとり捜査は殺術的なものではあるといえ、あるとはいえ、犯人が自分自身の意思で行動しており、個人の意思を制圧するという側面に欠けるからである。括弧に、もっとも、おとり捜査は特定の犯罪の法益侵害の結果を弱記する恐れがあるから、必要性、緊急性などを考慮し、具体的状況の下で、相当と認められる範囲内でのみ強要されるに過ぎないと解する。本文では、覚醒剤の密売ルートを解明する必要性が高く、また、直接的な被害者がいないために通常の捜査方法では限界がある。そのため、おとり捜査を行う必要性が高かった。また、甲がオツと約束した覚醒剤売買について、今おとり捜査をして、オツを検挙しなければ別の機会によらざるを得なくなってしまうので、おとり捜査を行う緊急性も認められると言える。一方で A は、もともと覚醒剤取引の範囲を有していたオツに、その機会を提供したに過ぎない。またオツに対して約束のものは持ってきましたがと告げたに過ぎず、働きかけの程度も軽微である。以上のような事情の下では、おとり捜査は適用である。カッコ3、従って、オツの現行犯逮捕も適法であると考えうる。縦3、もっとも A が取引の日時、場所等の情報を上記違法な捜索差し押さえで取得した手帳から得ていた点で、そのような先行手続きの違法が後続の手続きに承継される可能性がある。この点については、証拠収集手続きの違法の程度や、後行手続きとの関連性などを諸般の事情を勘案して、先行手続きの違法が遮断されたかによって決する他はない。本文では、上記捜索差し押さえは単に、非疑事実関連性が認められない本件手帳を差し押さえたというものではなく、明らかに別罪本件たる、覚醒剤非疑事件の証拠収集を目的とした捜索差し押さえであって違法性の程度は高く、法無視の態度が顕著に見られる。また、そのような捜索差し押さえによって得られた情報源から、覚醒剤取引の日時場所取引相手、取引相手の車両ナンバーを特定できていること、A らがその他にその取引の情報を取得していたという事情も認められないことから、先行手続きと後行手続きの関連性が強い。よって、先行手続きの違法は遮断されたとは言えない。以上から、上記捜索差し押さえの違法が上記現行犯逮捕に承継されるから、結局、現行犯逮捕は違法である。以上。